イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降りひらたけ。この番組は北斗プレミアム霜降りひらたけの提供でお送りします。第462話、ひらめいた考えを大切にする。日本初の女医養成機関を設立した女性がいます。吉岡弥生。21歳の時に内務省医術開業試験に合格し、日本で27人目の女性医師になった吉岡ですが、医学界の女性への門は完全に開かれたとは言い難い状況が続きました。いち早く男女共学を打ち出し、女性医師育成に尽力してきた医学校済生学舎も、学内に女性がいることで風紀が乱れると判断。やがて女医不要論がまかり通り、門は閉じられてしまいます。それに納得できなかった吉岡は、ここで周囲も驚く行動に出ます。誰も作らないのであれば私が作るしかない。こうして彼女は東京女子医科大学の前身、東京女医学校を設立したのです。出身地静岡県掛川市には彼女の記念館があります。1998年11月に開館した掛川市吉岡弥生記念館は、吉岡の人生を3つのステージに分け、分かりやすく解説。移築した成果も見ることができます。他の記念館と違うのは、そこに看護や医学の展示があること。体の仕組みが分かるパネルや医学に関する書籍が並び、子どもから大人まで医学の世界に触れられるスペースになっています。そこに記念館設立の志が垣間見られ、あたかも館内に郷土の偉人が立っているように感じられます。掲げられた彼女の座右の銘、姿勢一貫。自分の信じたこと、周りの人への誠意、それを貫けば必ず人に伝わり、世の中を動かすことができる。吉岡は女性がまだ社会的な活躍を認められなかった時代に、誠意という武器だけを手に取り、果敢に挑戦を続けました。彼女の行動力の原点は、ひらめき。人はせっかくのひらめきをリスクヘッジをするがあまり自分で壊してしまいます。吉岡は人生のいくつかの分岐点でいつもそのひらめきを大切にしてきたのです。近代日本の女性進出の立役者吉岡弥生が人生で掴んだ明日へのイエスとは。日本で初めて女医専門の医学校、東京女医学校を設立した吉岡弥生は、1871年、明治4年、現在の静岡県掛川市に生まれた。明治4年には、維新後の変革、廃藩置県が施行された。吉岡は、後に自伝に、これは生涯の幸先の良い兆しだったと書いている。新しい日本がここからいよいよ始まるという機運。明治3年に横浜でフェリス女学院の歴史が始まり、明治4年には後に津田塾大学を作る津田梅子がアメリカ留学に出発している。吉岡が生まれたのは掛川の宿場から 峠をいくつか越えた寒村、茶畑や桑畑に囲まれたのどかな村だった。父は漢方医、鷲山陽斎。ひらめきと行動力の人だった。代々医者の家系。野心を抱いた父は江戸に出て一旗あげたいと家族に告げる。妻はもちろん親戚一同が反対。要塞は村で唯一の医者で村人の信頼も厚く、ここにいれば尊敬も家計も安泰だった。でも彼の決意は変わらない。江戸に出て高名な漢方医の書生になるが、ほどなくして江戸の騒乱に巻き込まれ、わずか1年で故郷に帰還。しかし妻は心労の果て肺を病み、わずか25歳でこの世を去ってしまう。その後庄屋の娘美世と再婚。明治4年の春、弥生が生まれる。父は前妻を亡くしたことを重く受け止め、家族を大切にした。家族だけではなく村人の心身を健やかに保つため奔走。吉岡は父の口癖を覚えている。いいか弥生、みんな揃って元気なのが何よりなんだ。吉岡弥生は幼い頃から正義感の強い子供だった。村に安吉といういじめっ子がいた。通学路で女子ばかりが標的になる。妹も学校に行くのを泣いて嫌がった。ある朝、学校に向かう山道でばったり安吉に出会う。吉岡は安吉に挑みかかった。あっという間に安吉は負け、泣きながら家に帰ってしまう。教室に安吉の姿はない。吉岡は気が気でなかった。家の人が怒鳴り込んでこないか、男の子をやっつけるなんて校長先生に叱られはしないか。結局何事もなく、翌日は平然と安吉が登校。自分が間違ったことをしていない自覚はあったが、どこかで後ろめたい気持ちがあった。それは暴力でやり返したこと。別の日、クラスの男子が先生に訴えた。なんで掃除当番を男子だけにやらせるんですか。女子ばかりひいきにして不公平です。その頃どういうわけか掃除当番は男の子だけにさせていて、女の子にはさせていなかった。そこで男子たちはここぞとばかりに女子を迫害した。またしても吉岡は立ち上がる。でも今度は暴力を使わない。ふとひらめき、ある歴史書から引用、手紙をしたためた。不心得者が高貴な女性にひどい行いを加えた事例を挙げ、男子の女子への蛮行を文章で訴えた。担任の先生がそれをじっと読む。女だてらにと叱られるかもしれない。そんな思いが頭をよぎる。でも先生はクラスのみんなにその手紙を読んで聞かせた。嬉しかった。自分の思いつきが正しかったと認めてもらったように感じた。以来、男子のいじめはなくなった。 言葉の強さ、自分の思いを文章にすることの意義が体に染み渡った。吉岡弥生にとって医者として働く父の姿が何よりの勉強になった。父は江戸で西洋の医学も学んでいたが、科学的な医術にばかり頼るのを嫌った。まず、患者さんの顔をしっかり見る。脈を見て、体に触れた時の直感を大切にした。どんなに元気そうな人でも、往診の後、亡くなるケースもある。常に自分の五感を研ぎ澄まし、ふと湧いてくる違和感に耳を傾けた。往診に向かった家が貧しいとわかると、母に米を届けさせた。村人が迷信の類を信じないように、時々家に招いて説法した。自分の直感にこそ真理が隠されていること。そして、誠心誠意、周りの人のために尽くすこと。この二つを父の背中が教えてくれた。人生の局面で壁にぶつかったとき、吉岡は父の生き様から学んだことで乗り切ることができた。一人の人間が自分の頭にひらめいた考えを全責任を持って実行に移す生き方。それが私の一貫した方針です。吉岡弥生。イエス、明日への便り。第462話。ひらめいた考えを大切にする。作、北坂正人。演出、宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。来週は、東海道中膝栗毛を書いた、江戸時代の下作者、十返舎一九の物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム霜降り平岳。この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りしました。